物見の塔を研究用2019年12月号研究記事49。この記事は2月3日から9日の期間に研究します。働くのにも休むのにも時がある。主題の聖句、さあ静かな場所に行って少し休みなさい。マルコ6章31節。143番の歌、諦めずにエホバの日を待ち続ける。何を学ぶか。聖書は仕事と休息についてバランスの取れた見方を教えています。イスラエル人に与えられた安息日についての規定をもとに、仕事と休息についての自分の見方を確認することができます。一節の質問、仕事についてどんな両極端な状況が見られますか？あなたの住む土地では仕事をしている人はどんな状況にありますか？多くの国では労働時間が長くなり、仕事もきつくなっています。働き詰めで体を休めることも、家族と時間を過ごすこともできず、生きる意味について考える間もありません。対照的に働くことを好まず、働かない言い訳をする人々もいます。2から3節の質問、エホバとイエスは働くことをどう見ていますか？世の中ではこのような両極端な状況が見られます。では、エホバとイエスは働くことをどう見ているでしょうか？エホバは働くことを良いことと見ています。イエスはエホバの見方を明らかにし、こう言いました。私の父は今までずっと働いてきました。それで私も働き続けています。ヨハネ5章17節。エホバは無数の天使や広大な宇宙を創造しました。どれほど大きな仕事か想像がつきますか？さらに、美しい地球にはエホバが作ったものが溢れています。詩編作者が語った通りです。エホバ、あなたの偉業は何と多いのだろう。あなたは知恵によってすべてを作った。地球はあなたが作ったもので満ちている。詩編104編24節。イエスはエホバに習っています。擬人化された知恵として描かれているイエスは、エホバが天を整えた時、助手を務めました。優れた働き手としてエホバのそばにいました。格言8章27から31節。ずっと後の時代、イエスは地上で大切な仕事をしました。その仕事はイエスにとって食べ物のようでした。イエスがした仕事は、イエスがエホバに使わされたことの証拠でした。4節の質問、休むことについてエホバとイエスからどんなことを学べますか？エホバとイエスに習うには、休まずにひたすら働かないといけないのでしょうか？そうではありません。エホバは疲れないので体を休める必要はありません。それでも聖書には、エホバが天地を創造した後に休み爽やかさを感じたと書かれています。出エジプト31章17節。この言葉は、エホバが創造するのをやめ、ご自分が作ったものを見て満足したという意味であると思われます。イエスも地上で一生懸命に働きましたが、休息の時間をとり、友と食事をしました。5節の質問。どんなことが大変だと感じることがありますか？聖書は、神に仕える人が働くことを勧めています。怠惰であってはならず、勤勉であるべきです。あなたは家族を養うために働いていますか？キリストの弟子は皆、良い知らせについて伝道する責任があります。それとともに、十分な休息を取る必要もあります。仕事、奉仕、休息のバランスを取るのが大変だと感じていますか？どんな見方が役立ちますか？バランスを取る。6節の質問。イエスが仕事と休息についてバランスの取れた見方をしていたことは、マルコ6章30から34節のどんな言葉からわかりますか？働く点でバランスを取ることは大切です。ソロモン王は、エホバに導かれて、すべての活動には時があると書きました。そして、植える、立てる、 泣く、笑う、踊るといったことについて述べています。伝道三章1から8節。仕事と休息は生活の2つの基本的な事柄です。イエスは仕事と休息についてバランスの取れた見方をしていました。ある時、人たちが伝道旅行から帰ってきました。忙しくて食事をする暇もなかったことを聞き、さあ、一緒に静かな場所に行って少し休みなさいと勧めました。マルコ6章30から34節にはこう述べられています。人たちはイエスのもとに集まって、行ったことや教えたことを全部報告した。イエスは言った。さあ、一緒に静かな場所に行って少し休みなさい。出入りする人が多く、食事をする暇もなかったからである。それで一行は船に乗り、自分たちだけになれる静かな場所に向かった。ところが、それは見られていて、多くの人に知れ渡った。それですべての町から人々が走っていき、船より先に着いた。イエスは船を降り、大勢の人を見て、かわいそうに思った。羊飼いのいない羊のようだったからである。そして、多くのことを教え始めた。イエスも弟子たちも必要な休息をいつでも取れたわけではありません。でもイエスは弟子たちが体を休める必要があることを理解していました。7節の質問。安息日について考えることにはどんなメリットがありますか？誰もが休息を取り、仕事以外のことに時間を当てる必要があります。そのことはエホバが古代イスラエル人に与えた規定からわかります。週ごとの安息日を守るようにという規定です。私たちはモーセの律法のもとにはいませんが、安息日についての律法を調べると大切な点を学べます。仕事と休息について自分がどう考えているかを確かめることもできます。人々は安息日に仕事を休み、エホバを崇拝した。8節の質問。出エジプト31章。12から15節によれば、安息日は何のための日ですか？聖書によれば、エホバは地球を整えるための6日間の後、それまで行ってきた仕事を辞めました。それでも働くことを楽しみ、他の面でずっと働いてきました。ヨハネ5章17節。創世記にある通り、エホバは7日目に休みました。イスラエル人にも、週の7日目を安息の日にするよう命じました。エホバは、安息日はご自分とイスラエル人の間の印であると言いました。安息日は完全な休み、エホバにとって聖なるものです。出エジプト31章12から15節にはこう述べられています。エホバはモーセにさらに言った。イスラエル人にこう告げなさい。必ず私の安息日を守りなさい。それは代々私とあなたたちの間の印である。私エホバがあなたたちを神聖なものとしていることをあなたたちが知るためである。安息日を守らなければならない。その日はあなたたちにとって聖なるものだからである。それを汚す人は必ず死刑にされる。その日に仕事をする人は民の中から除かれなければならない。6日間仕事をしてよいが、7日目は完全な休み、安息日である。それはエホバにとって聖なるものである。安息日に仕事をする人は必ず死刑にされる。安息日には誰も仕事をしてはならず、子供、奴隷、家畜も例外ではありませんでした。安息日は人々がエホバについてさらに学ぶ機会になりました。9節の質問。イエスの時代、人々は安息日についてどんな極端な見方をしていましたか？安息日はエホバの民が爽やかにされる日でした。ところが、イエスの時代に多くの宗教指導者は極端で厳格な見方をしていました。安息日に穀物の穂をむしることや、病気の人を癒すことは許されないと主張しました。そのような見方は、エホバの考えに沿ってはいませんでした。イエスもそのことを指摘しました。10節の質問。イエスが安息日をどう見ていたかについて、 マタイ12章9から12節からどんなことがわかりますか？イエスも弟子たちもユダヤ人であり、モーセの律法のもとにいたため、安息日を守りました。客中。イエスの弟子たちは、安息日に関する律法をとても重視していたので、イエスが葬られた時、遺体に塗るための香料と香油の準備を途中でやめて、安息日が明けるのを待ちました。客中終わり。イエスは、安息日を守るのは無理な要求ではないこと。また、安息日に親切を示し、人助けをするのは正しいということを、言葉と行動で示しました。安息日に立派なことをしてよいのです、とはっきり言っています。マタイ12章、9から12節にはこう述べられています。イエスはそこを去ってから、街道に入った。すると、片手が麻痺した男性がいた。それで人々は、安息日に病気を治してよいのでしょうか、とイエスに尋ねた。イエスを訴えようとしてだった。イエスは言った。あなた方の中で、飼っている一匹の羊が安息日に穴に落ちた場合、掴んで引き出さない人がいるでしょうか。人は羊よりずっと価値があるのではないでしょうか。それで、安息日に立派なことをしてよいのです。安息日に親切を示し、人助けをすると安息日を破ることになるとは考えませんでした。イエスの行動から、エホバがなぜ安息日を守るよう命じたかがわかります。エホバの民は安息日には仕事をしなかったため、エホバの崇拝に時間を当てることができました。イエスは安息日にエホバを崇拝する家庭で育ちました。そのことを示すものとして、郷里のナザレでは、安息日の自分の習慣通り、街道に入り、朗読のために立ち上がりました。ルカ4章、15から19節。実節に関する写真や挿絵。ヨセフは安息日に家族を街道に連れて行った。キャプション。イエスの家族は安息日にエホバの崇拝に時間を当てた。仕事にどのように取り組みますか？11節の質問。イエスは、よく働くことの大切さを誰から教わりましたか？ヨセフは、働くことについてエホバと同じ見方をしていたので、養子であるイエスに仕事を教えました。そのおかげで、イエスは大工になりました。イエスは、ヨセフが大家族を養うため、毎日一生懸命に働くのを見ていたに違いありません。イエスが弟子たちに、働く人は報酬を受けるに値します、と言ったのも頷けます。ルカ10章7節。よく働くとはどういうことかを知っていたのです。12節の質問。パウロがよく働いたことは、聖書のどんな言葉からわかりますか？使徒パウロも、よく働くことの大切さを知っていました。パウロの主な務めは、イエスやイエスの教えについて人々に知らせることでした。それでもパウロは、自分で働いて生計を立てました。テサロニケのクリスチャンに、自分は誰にも経済的な負担をかけないよう、昼も夜も苦労して働いたと言いました。テサロニケ第2、3章8節。パウロは、天幕作りをしたことについて述べていたのかもしれません。コリントでは、天幕作りが職業だったアクラとプリスキラの家に滞在し、一緒に働きました。昼も夜も働いたと言っても、全く休みを取らずに働いたわけではありません。安息日には天幕作りの仕事を休みました。安息日は、ユダヤ人に伝道する良い機会でした。ユダヤ人もその日は働かなかったからです。使徒18章、1から4節。13節の質問。パウロはどんな点で手本ですか？パウロは良い手本でした。働かなければなりませんでしたが、神の良い知らせを伝えるという聖なる務めを定期的に果たしました。ローマ15章16節。伝道するよう他の人にも勧めました。パウロにとって、アクラとプリスキラは、キリストイエスに従って共に働く仲間でした。ローマ16章3節。パウロは、働こうとしない人は食べてはならないとも書きました。テサロニケ第2、3章10節。しかし、エホバに導かれてコリントのクリスチャンに、 主の活動をいつも活発に行ってくださいと勧めました。コリント第1、15章58節。14節の質問。ヨハネ14章12節のイエスの言葉にはどんな意味がありますか？終わりの時代の今行うべき最も重要な仕事は、伝道し、人々を弟子とすることです。イエスも、弟子たちが自分よりもっと大きなことを行うようになると予告しました。ヨハネ14章12節にはこう述べられています。はっきり言っておきますが、私に信仰を抱く人も、私がしていることを行います。しかも、もっと大きなことを行います。私が父のもとに行くからです。私たちがイエスのような奇跡を行うという意味ではありません。イエスよりももっと広い範囲で、もっと多くの人に、もっと長い期間伝道し、人々を教えるということです。15節の質問。どんな自問をするとよいですか？仕事をしている方はこう自問してください。自分はよく働く人と見られているだろうか。一生懸命に働き、仕事を期限までに終えているだろうか。はいと答えられるなら、上司に信頼されているでしょう。職場の人も好感を持ち、あなたが良い知らせを伝えるときに話を聞くかもしれません。伝道や人々を教える活動についてはこう自問してください。自分はよく働く奉仕者だろうか。最初の訪問のためによく準備しているだろうか。関心を示した人への再訪問を早めにしているだろうか。いろいろな分野の奉仕を定期的に行っているだろうか。はいと答えられるなら、奉仕は喜びとなっているでしょう。休息についてどんな見方をしていますか？16節の質問。イエスと使徒たちは休息についてどんな見方をしていましたか？世の中にはどんな見方をしている人がいますか？イエスも使徒たちも、時には休む必要があるということを知っていました。しかし、当時も今も、イエスの例えに出てくる裕福な人に似た人は少なくありません。楽にして、食べて飲んで楽しめ、と自分に言う人です。ルカ12章19節。その人は、休息や楽しみごとで頭がいっぱいでした。一方、イエスと使徒たちは、気晴らしを最優先にしたりはしませんでした。17節の質問。私たちは仕事の休みをどのように使いますか？私たちはイエスに習い、仕事の休みをただ休息のためではなく、伝道したり、集会に出席したりするために使います。人々を弟子とすることと集会への出席は私たちにとって大切なので、エホバを意識し、そのような活動を欠かさないよう心がけます。休暇中、旅先であっても、いつもと同じように集会に出席します。会う人に聖書について話す機会を探します。17節に関する写真や挿絵。家族を養うために働く父親は、休暇中もエホバの崇拝を大切にする。一家は家族旅行の時にも集会に出席している。キャプション。仕事と休息についてバランスの取れた見方をする人は、良いことを行い、爽やかになる。18節の質問。王であるキリストイエスはどんなことを望んでいますか？嬉しいことに、王であるキリストイエスは無理な要求をしない方です。仕事と休息についてバランスの取れた見方ができるよう、私たちを助けてくださいます。私たちが必要な休息を取ることを望んでいます。生計を立てるため勤勉に働くとともに、人々を弟子とするという爽やかな活動を行うことも望んでいます。次の記事では、私たちを過酷な奴隷状態から解放するためにイエスが何を行うかを学びます。どのように答えますか？エホバとイエスは働くことをどう見ていますか？どんなことを学べますか？安息日はイスラエル人にとってどんな時となりましたか？私たちは仕事を休む時もどのように時間を使いますか？ 仕事と休息についてバランスの取れた見方をすることはなぜ重要ですか？38番の歌。神はあなたを強い人にしてくださる。記事の終わり。